ちは、ひとみです。日本国憲法についてざっくばらんに語り合う憲法サロン京都の時間が参りました。この番組はひとみ建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたします。毎回素敵なゲストにお越しいただいておりますが、今日のゲストはジャーナリストの住井隆夫さんです。こんにちは。
こんにちは。今日の話題はですね、はい、憲法第21条、はい、ご存知ですね。集会結社及び言論出版その他一切の表現の自由はこれを保障する。検閲をしてはならない。通信の秘密は犯してはならない、いう項目があります。これに関連した話題です。
はい。
実は安倍内閣の下でですね、規制改革推進会議という組織があるんです。はい、耳慣れない名前かもしれませんけれども、これまで自民党政権、安倍政権はこの組織を利用して、産業に対する規制を撤廃したり、産業構造を変更するなどのいろいろな荒療治をしてきたんですね。で、今回目をつけたのはね、放送、テレビ放送、ラジオ放送ですけど、放送改革です。6月4日に出された答申によると、通信、つまりインターネットですね、うん、インターネットと放送の融合を推進する、テレビ番組のインターネット上の配信を拡充する、電波の有効利用を検討する、電波を空きチャンネルにしてね、それを有効にいろいろなことに利用していく、BS テレビ放送、CS テレビ放送などへの新規参入を促すなどということが盛り込まれ、地方局のあり方も検討する。 KBS のような地方局ですね、あり方を検討するということが答申されたんです。しかし、こういうお話をしてもこれだけでは何のことか、ちょっと分かりにくいと思いますね。どうですか。
普段のテレビやラジオがどう変わるんですっていうところですね。
そうですね。実はね、答申が出る前に、はい、共同通信などマスコミが探し当てた部内資料というのが明るみに出ましてね、はい、安倍内閣が現在の放送を根本から変える、放送の構成を謳う放送法第14、第4条を廃止するという方針が書き込まれていて、みんなびっくりしたんですね。いや、放送は公正でなくていいのかということになりますね。うん、NHK はその代わり温存する、ネット放送も認めてあげるし、それから 4K、8K っていうのが最近登場するんですけども、そのチャンネルを2つも NHK に与えて、 NHK の巨大化を進めていく。その結果 NHK は6つのテレビチャンネルを持つようになるんですけどもね、その一方、とにかく政権を批判しがちな民放、目障りだ、いうんで、これを何とかしよう。うるさい民放の勢力を削いで、なんていうんですかね、党派的なフェイクニュースでも何でも自由に流せるようなネットテレビなどを参入させる。こういうことがね、書き込んであって、皆さんびっくりして大騒ぎになったんですね。
公正って要するに誰でも同じことができる法律ですよね。
公正っていうのは正確でね、事実に基づいて、ね、はい、多角的で政治的にも公平であるということが、その放送法の4条には盛り込まれているんですね。
どちらにも味方しないということですね。
それで視聴者の意見を反映するために番組審議会っていうのがあるんですけどね、はいはい、放送局にはね、うん、それもね、全部撤廃してよろしい、好きにやってください。
それってちょっと危なくないですか。
外国資本の参入というのもこれまで制限されてたんですけど、はい、外国でも何でも構わないから、もうどんどん放送してください。民放のキー局が地方局を全部支配してしまうようなことにならないように、集中排除原則っていうのも放送法にあったんですけど、ね、はい、これもなくしてしまう。まあね、 アメリカを手本にしてたんですね、うん、放送法そのものがアメリカを手本にして構成原則やなんかを作ったんだけど、その昔レーガン政権の時にこれで撤廃したんですよ、アメリカで。
アメリカにはもうないんですか？
ないんです。でその結果どうなったかっていうとね、うん、右寄りの共和党寄りの右寄りの番組を流すフォックステレビとか、はい、シンクレア放送とかってい う,、それは地方局の集団ですけれども、世論の分裂がどんどんどんどん進んだんですね、はい、だからいわばトランプ政権の誕生というのはそういう世論の分裂に乗じて放送やマスコミに敵対する政権ができてしまったということなんですけどね。日本ではですね、はい、安倍政権のそのそういう公正な放送のジャーナリズムをないがしろにするというようなことで、うん、まあ、今回の放送規制改革っていうのはそういう要素があるということで、新聞や放送が一斉に批判しました。そのためにね、今度 の, 規制改革推進会議の組織は分かりにくい、なんかネット配信を拡充するとかね、電波の再利用、民法をなくして、その民法が持ってた電波を民間に渡して、IT を推進しようっていう考え方だったんですけど、そういうことは直接的には盛り込まれないで、済んだ、はい、ということですけども、この規制推進会議の言ってることは安倍内閣が思ってる方針を項目的にはね、うん、全部揃えてるんですね。
あら、
だから今後危ないですよ、
ね、
うん、特にね、民法、政府にうるさいようなことを言う民法、うん、いくつかありますね、うん、全部が全部ではありませんけど ね、
う
ん、
そうですね、
行方が危ない、うん、そうでなくても安倍さんはいろいろ文句つけますから、
そうですね、
テレビ朝日とか、はい、TBS とか、はい、文句つけますから、はい、そういうことが続くようになるんじゃないですかね。気になりますね。
でもそうすると私たちは正しい情報が手に入らない。
そうですね、勝手に安倍さんはね、はい、インターネット放送が好きなんですよ。
ですね、
自分で自由勝手なことが言えるから、うん、放送
ありますよね、政権放送みたいな、
はい、そうで、うん、アベマテレビとかいうのに出演して、はい、非常に気持ちよく喋ったりなんかしてたことをね、はいはい、反映してるんです。いろいろ、まあ、放送の世界でもまた今後いろいろ起きると思いますので、
はい、
皆さんもいろんなこと、意味で注意をしていただいた方がいいんじゃないか。番組をよく見て、
そうですね、
問題があれば、
ね、
批判する、いい番組があったら
応援する、
応援する、
ね、
こういうことが必要なような気がしますね。
でも正しいかどうかの判断の基準が、正しい情報来ないと分かんないじゃないですか。
正しいかどうかはやっぱり憲法の保障する言論の自由が守られてるかどうか。
なるほど。
第21条に
戻るわけですね。
戻るわけですね。政府は検閲をしてはならないって書いてあります
から。そうですよね、
はい、
は奥の深い話でした。はい、はい、そろそろ時間が参りました。今日お越しいただきましたゲストはジャーナリストの角貴夫さんでした。ありがとうございました。この番組をお聞きの皆様もどうぞご意見ご感想などを憲法サロン京都までお寄せください。お電話は 050-7500-8550 です。この番組は瞳建設株式会社をはじめ市民の皆様のご協力で憲法9条京都の会がお送りいたしました。